こんにちは、フェルモンド斉藤です。ネイログ塾音声講座、今日は第196回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
あなたの成長を妨げているハーディング現象とは。
ハーディング現象
ですね、
うん、
はい。今日はこの成長ということ、はい、ところがテーマなんですけれども、
うん、
まあこう日々ね、こういろんな趣味だったりとか、
はい、
まあ仕事も含めて資格だったりとか、何かこう成し遂げたいものを持っている人、
うん、
多いと思うんですね、
はい、
うん、でもなかなかこう成長を妨げてしまうノイズというのがありますよね、
うん、ね、ありますね、
うん、ね、特にこう継続するのが本当に難しいと、うん、思うんですけども、
はい、
まあ、今日そのお話なんですね。
ですね、
はい、うん、
で、あのタイトルに、
はい、
ハーディング現象っていう言葉が入ってましたが、う
ん、はい、
これは英語で、あのハードってあの群れをなすという意味の、
ね、群れですね、
はい、
はい、
なので、人と群れをなしてしまう、ね、人と一緒のことをやりたくなる現象っていう、
うん、そういう
の行動心理学で、
はい、
ハーディング現象というふうに名前がついている。
ということは、こう、多数派のね、
はい、
人と同じようなことをやるということが、
はい、
まあ、今日はこの成長を妨げてしまうというお話なわけですよね。
うん、
なんとなく、
ね、
なんとなくピンとくるような感じはしますよね。
はい、はい、ですね。そのね、多数派と同調した行動というのは、うん、安心感にはつながる。
そうですね、いわゆる群れるというのは、まあ、危険を回避するというようなところからね、
はい、
まあ、動物も人間も来てると思うので、
うん、
どうしても群れたくなるし、
はい、
その方が安心するということですよね。
ですよね、うん、失敗がないとか、
うん、あ、
人から責められにくいとか、
あそこですよね、
うん、
たとえ合っている間違っているっていうよりも、
はい、
責められないみたいな。
そうなんですよね、うん、だから一緒に間違えればみんなで仲良くできるみたいな。
そうですね、
うん、
その精神ですよね、
はい、うん、だからどこかで食事をするにも、
うん、
行列ができている店にはより行列が長くなり、
はい、
っていうそういう傾向ですよね。
そうですね、
うん、
行列が行列を呼ぶということですよね、
はい、うん、はい、でそういえばちょっと前に、
はい、
仙台でしたっけね、フェルモンドさん、
牛タン、
そうそう、牛タン、はいはいはい、牛タンの話で、
うんうん、
なんかそんなのありましたよね。
そうですね、有名店の牛タン屋さんにみんな並びやすくて、
はい、うん、
まあ、牛タン街道じゃないですけどなんかあったんですけども、
牛タン屋さんがいっぱい並んでる。
そうそうそうそう、やっぱりみんな名の知れたところに行きたいから、うん、そこだけ混んでいて、
はい、
でも冷静に考えればですよ、
うん、
そう、同じ場所にあって仙台の牛タン屋さんですから、
はい、
みんな美味しいんですよ。
ねえ、
そう、だから、ね、ちょっとまあ有名店じゃないかもしれないですけど、
はい、
別の店に入って、
うん、
すごく美味しかったと、
ね、
待たずして食べたと、
はい、
はい、そんなことだったかなと思うんですけど。
そうでしたね、
はい、
でもだから多くの人はやっぱり失敗したくない、
うん、
みんながもうすでに支持している店に入れば、うん、あ、大丈夫だろうと。
そうですね。
で、ますます行列長くなるわけですけども、
はい、
そうじゃない行動をしたという事例ですよね。
そうですね。あのハーディング現象に逆らったと。
はい、逆ら、はい、うん、ね、へそ曲がりをしたという。
そうですね。
うんうん、ただそれが、
はい、
このハーディング現象を取り上げた理由、この行動心理学で、
うん、
まあ、取り上げられている理由というのは、そういう、まあ、ちょっと見へそ曲がりな行動をする人こそ成長する、
うん、
この伸びる人というのは、そういう行動をするというい
わゆる少数派であって、
はい、
こう楽な方とかこう考えない方に流されないということですかね。
ね、うん、そのみんなと一緒というふうに決めてしまえば、考えずに済むんですよね。
そうですね、
はい、
まあ、みんなと一緒ってある意味こう成長ということから考えると、
うん、
まあ、ほぼ真逆に行くことが多い。、
うん、
やっぱり人間どうしてもこう楽な方に行きたいし、
はい、
まあ怠けたくなるものじゃないですか。
ですよね。
うん、まあ、何かにね、一つの物事をこう成し遂げる、成長させるっていうことは、うん、やっぱりそれなりの努力も必要だし、
はい、
普通に生活してたら、うん、ほとんどの人はやらない、
はい、
うん、ということなのかなと思うので、
ですね。
まあ、今日の、何か成長させることに関しては、
うん、
この多数派に流れるというハーディング現象は、
はい、
少しネックになってくるのかなと、まあ、そこを乗り越えないといけないのかなというところですね。
ですよね、うん、はい、ということで、
はい、
まあ、この今回はそのハーディング現象はまあ入り口ではあるんですけれども、
はい、
成長するには何に気をつけたらいいのかということをこうちゃんと考えたい。
そうですね、
はい、
まあ、導入ということで、
はい、
この多数派に流されないと、
うん、
まあ、そういうところからスタートということですね。
ですね。
はい。
はい、
で、まあ、このハーディング現象、
はい、
ということをちょっと踏まえつつなんですけれども、うん、やっぱりこの多数派、
はい
はい、っていうところがどうしても邪魔をしてくるんですよね。まあ、人間はどうしてもこう他の人の意見が気になってしまって、
はい、
自分がやるべきことっていうのからちょっと甘い方に行ってしまいがちと。
ですね、うん、自分だけで甘い方に行く人もいますけど、
はい、
個人的に、
うん、
でも大勢にもうね、なんていうんでしょうかね、みんながやっていることをなぞって仲間に入って、
はい、
まあ、ある意味埋もれて、
うん、
やっていれば、ね、人から責められず文句言われず、
うん、
で何か失敗したとしても共感されやすくっていう、
そうですね、あと安心感が、
はい、
他の人も同じようにやっているんだという、はい、なんか安心感がありますよね。
ですよね、
うん、
でこの人はどのくらいこのみんなに流されやすいのかを実験した人がいるんですよね。
いますね、
はい、
こういうの必ずいますよね。
そうですね、
はい、
でこれは今回取り上げるのはポーランドの心理学者、
はい、
ソロモン・アッシュという人が、これだいぶ古いですね、1955年に
だいぶ古いですね、
はい、実験ですけども、ある線を引いて書いておいて、
はい、
その線の長さとまた別の線を比較して、でこの上に書いてある線と同じ長さの線は下のうちどれでしょうかっていう、うん、そういう、まあ、クイズみたいな、な問題を出したんですね。で、この、まあ、上に1本線が引いてあり、下に3本あるんですけども、
はい、
どう見てもこれは違うだろうっていう、
うんうん、
明らかに上の線よりも長い、
はい、
短いっていう明らかに違う線を、このその時のこの実験のメンバーですねの他の人たち、これ実は桜なんですけども、
はい、
が明らかに違う線を指さして、うん、あ、これだと思います、 私 A だと思います、
はい、
で2番目の人も、あ、 A ですよね、で3番目の人も、うん、ああ、ええかなっていう、もう明らかに違うのをみんなで選ぶ。
はい。
で、その本当の被験者である自分は最後に選ばされるわけなんですけど、になった時に、果たして、その明らかに違う長さ、しかも全員が選んだのを選ぶのかどうなのかっていう、
うん、
そういう実験なんです。
はい。
で、これが、なんと、75% の人がみんなに同調して
明らかに長いものを選んでしまったと、
は
い、
そう、
ほう、
先生、そこまでなんですよね。
そうですね、そんな誰が見ても明らかなものなのに、
はい、
みんながそういうふうに答えていると、
うん、
ああ、なんか多分錯覚とかいろいろなことを考えてこれが答えなんだろうなってそっちに持ってっちゃうってことです、ね、
ですよね。自分がおかしいに違いないっていう、
うん、
自分の感覚がずれてるに違いないと、これ、ね、なんか線の長さで言ったら、ね、確かに合わせてみなきゃ分かんないじゃないですかみたいに出てくるけども、うん、 これじゃあリンゴとみかんが並んでて、でどっちがリンゴって言ってみんながみかんをこれこれって選んでも、
はい、
確かに不安になるんでしょうね。
そうですね。あの会議とかでもそうですよね。なんかすごく簡単な疑問が湧いてきたのに、
はい、
なんとなくみんなが質問しないから、
うんうん、
その疑問を抱えてるのは、
はい、
私だけかなって言って結局みんなが聞きたいと思ってるのに、
はい、
なんか聞けないみたいになりますよね。
いや、それはもう本当によくありますよね。
よくありますよね。
あの素朴な疑問っていう、うん、その前置きで質問をされた場合、
はい、
結構いい質問なんですよね。
うん、そうですね。
でも本人は素朴なっていうくらいだから、なんか多分みんな分かってて、私だけが知らない、
うん、
で、ね、そんな今更何よって言われそうな、笑われそうなんですけどって思いながら、する質問っていうのがかなり本質的だったり、
うん、
で、しかも、その人だけじゃないんですよね。その疑問に、ね、思ってたのは、
うん。みんな聞いてほしかったっていう。
そうそうそう。ねえ。
どうしてもその瞬間は、
うん、
みんなが聞いてないから聞かない方がいいとか、
はい、
流されちゃうんですよね、
うんうん。まさにそれ流されてるわけですもんね。
はい。うん、まあ、これも 75% が同調してしまったと。はい、いうことですね。まあ、これは明らかなケースであっても、
はい、
75% が同調するわけですから、
うん、
もっと際どいものに関しては、
はい、
もうかなり人間は流されやすいという
ですよ、ね、
そういうのが現れてますよね。
はい、うん、今の実験はそのもう明らかなっていう例で本人を困らせたわけですけど、これ本人すらどっちなんだろう、微妙だなって思ってたら、もう 100% に近い確率で流れるんでしょうね。う
ん、そうなんですよね。なのでこの、まあ、同調するっていうのはね、うん、安心するっていうこともさっきね、あのハーディング現象で群れをなすっていうのがあったので、
はい、
まあ、安心するということも深層心理ではあるんですけれども、
うん、
同時に、
はい、
なんかこうもう考えることをやめていると、
お、
追求することをやめているとも取れますよね。
うんうんですね。
まあ、真剣に考えてそこに行くっていうこともありますけども、やっぱり流されるということは、ああじゃあまあそっちなのかなって言って、まあ自分なら絶対こうそっちではないと、
はい、
そこってすごくこうストレスがかかる部分ですよね。
ですよね、うん。やっぱり流されてれば楽。
うん、
あ、これ最近、
はい、
特に最近の傾向として感じるんですよね。
うん、
このみんな多数派、他の人たちはどうなのというのを過剰に気にする。
うん、あ、はいはいはい。
で、しかもそれを気にする方向にメディアが誘導しているような。
確かにテレビでなんか多数派だ少数派だやってますもんね。
ああ、うん。だからアンケートで、
はい、
そう、ちょっと前に新聞のこう囲み記事みたいな感じで、うん、あなたはどっち派っていう、
はい、
そういうコーナーが
ありますよね。
はい、うん、で、その飼うなら犬猫みたいな、
はいはい、
そんなのどうでもいいようなことは、うん、それは別にいいんですよね。
はい、
で、あ、犬を飼いたがってる人がこのくらいなのかとか、うん、っていうのは特に罪もないようなことなんですけども、例えば、あ、箸を正しく持てた方がいい、で、イエスかノーかで選ばせるみたいな。
ああ、はいはいはい。
で、
ちょっと性質が変わってきますよね。
そうなんですよね。うん、で、それを、いや、箸は正しく持てた方がいいでしょうって思う、うん、みんながそっち行くのかと思うと、うん、意外とそうじゃなくて、
はい、
あの、反対の意見がかなり強硬に出てきたりするんですよね。
まあ、そこを取り上げてしまうっていうのもメディアの癖ですよね。
それをなんかあえて狙っている感じがしますね。
うん、
の具体的に出ていたのは、
はい、
そう、その箸の持ち方で言うと、うん、そもそも食べられれば、持ち方なんて何でもいいだろうっていう意見とか、
はい、
あとは昔の常識を押し付けないでほしい。
はいはい、
最近よくある この論調なんですよね、うん、そんな昔のいつの時代の話だよみたいな感じの、うん、でそれを強制しないでほしい、
はいはい、
でそういうやり方を強制されると食事がまずくなるで、
なるほどね、
はいはい、おそらくそういうちょっと強気な、
はい、
コメントをしている人というのは、うん、ごくごく一握りの少数派だとは思うんですけども、
そうですね、うん、
でもそれをこのアンケートの主催者とかメディアは、まあ、あえて取り上げて、
うん、
で取り上げてしまうとなんか同列に並んでしまう、
そうなんですよね、 100万対1とかでも、
はい、
同列に並ぶんですよね。
そうなんですよね。だから今時箸の持ち方などどうでもいい、うん、美味しく食べられればそれがいいというふうに考えている人もいます、
うん、
って書けば嘘じゃないので、
そうですね、テレビのインタビューとか番組なんてもうどうにでもできますからね、一人喋っていれば、
はい、
その人のね、
うん、
尺を長くして、
はい、
さも日本人が言っている意見みたいな、いうのもできますからね。
ですよね。パスタを食べるのにズルズルすするのはありかなしかみたいなのもあって、うん、でそういうのってある程度の正解っていうのはありますよね。
はいはい、
で絶対的な正解ではないだろうけども、うん、そばはすすって食べる。
はい、
パスタはすすらないみたいな、うん、そういうのって結構子供の頃に、
はい、
ほらそれはずるずるやらないのみたいに言われて、うん、こう教わるものっていうのが
ありますよね、
はい、うん、でもそれを最近はもう完全に置いておいて、
うん、
ある程度の正解っていうんじゃなくて完全にまっさらな状態で、
うん、
個人個人の感覚を聞いていって、いや同じね、ヌードルだしいいんじゃないですかどっちでもみたいな
意見いう人が必ず出てくる、
必ず出てくるので、
まあ、そういう作家みたいなのいるんですかね、そういう逆張りしたくなる作家みたいな、
はいはいはい、
そういうのを、
うん、
なりわいとしてる人がいるのかっていうぐらいな
はい、はい、そうで、うん、しかもそういう少数派ながら、うん、そういうのが取り上げられると今度そこに同調する人が出てくるんですよね、うん、
まあ、人と逆にね、こう違う視点を持った、うん、でみんながちょっと驚くようなことを言うっていうのはある意味快感を伴うので、
うんうん、
このねずるずる音を立てるっていうことそのものよりも、
はい、
みんなその視点なかったよねというその快感の方が勝ってしまうのかもしれないですね。
ね、何かこう認めてもらったっていう、
うん
うん、
ですね。
そうなんですよね。だからなので、
はい、
そういうところでよく幅を利かせている言い回しというのが、うん、人それぞれでいいだろう、
ありますね、
うん、
人それぞれ結局何事にも結論が出ないっていうパターンのやつですよね、
うん、そうなんですよね、
はい、
でこれ誰かが決められた領域で正解を誰かが決めていいとか日本だったら法律だとか、うん、そういうものじゃないので確かに、ね、反対の人がいてもおかしくはないし、で誰かがいやこれじゃなきゃダメですっていうのも言い切れないし、うん、そうなるとそのうちに本来傾向があるような事柄でも、
うん、
もうノールールになってしまう、
そうですね、
うん、
その特殊な事例だけを挙げて、
うん、
それでこう論破するみたいな、
はい、
そういうところはちょっと ね、
ですよね、
まあ、特にこうネットが普及してそういう、まあ、特に最近そういうのが多いんじゃないかなと
思いますね。
思いますよね。
はい、で、ね、そばの食べ方がなんていうことをちょこっとでも言ってたら、うん、またうるさいやつが来たなみたいに、
はいはいはい、
逆にネガティブに捉えられる、
はいはい、でもほとんどの人はそういったね、うん、まあ、一般常識につながるようなレベルのものは、
うん、
みんなね、まあ、常識の範囲内で守ってやってるわけですからね。
ですよね、うんうん、はい、
まあ、そのやっぱりこのみんなはとか他の人たちがというそういうのを気にさせるようにメディアが煽ってるっていうそういうところを危惧してるわけですよね。
ありますね、
うん、
はい、
まあ、煽ってるっていうようなところもあるんですかね、うん、こう
ですよね、うん、でしかも簡単に煽られてしまっている現状が、
はい
はい、これまさにハーディング現象と言えるんでしょうね。
そうですね、 だ自分が何かこう成長させようと思って取り組んでいることに対してやっぱりこう甘い方の意見っていうのが出やすいわけですよね。こうみんながどうしてるのか、ね、
はい、うん、あのさっきの箸の持ち方で言えば、はい、大人になってから自分の箸の持ち方をもし気にしている人がいて、うん、で、毎日ちょっとずつ練習をして、うんうんうん、で、ね、ちょっとでも楽に持てる、綺麗に見える練習をしていたところに、いやそんなのいいでしょう、うん、誰が決めたわけでもなく、だってそもそも食事するためなんでしょ
う、
うん、美味しく食べられたらいいんじゃない、フォークで食べればみたいに、うん、楽な方へ楽な方へ誘惑する声が出てくれば、はい、この人揺らぎますよね。
そうなんですよね。であ
なたの箸の持ち方なんて誰も見てないしとか言われたら、うんうんうん、ああそう、まあ確かにねって言って、でこの課題が難しければ難しいほど諦めたくなっちゃいますもんね。
そうなんですよ。だそこで耐えられる力というのが大事になるんじゃないかなと思いますね。まあこうハーディング現象って言うぐらいですから、はい、群れたくなるわけですよ、
うん、
誰かの意見に、ね、こう多数派の意見に寄りたくなるっていうのはありますけれども、
はい、
まあ、そこの、まあ、ある意味孤独に耐えるというか、
いやそれ
自分の意見をね、
うん
うん、貫き通していく
大事なとこですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、私もあのちょっと年末に怪我をして、
はい、怪我、
そう、足首ちょっと怪我をして、あのちょっとテニスをやってるんですけども、それができない時期があって、あ
テニスで怪我をしたわけじゃない、
釣りです。
あ釣りいや釣りで怪我って言ったら、
はい、
ね、シャレにならないことありますもんね。
そうですね、川の中であの埋もれたっていう、あの川の中でこけて流されたみたいな、で足怪我したんですけど、
はいはい、はい、
まあそれはいいんですけどね、
ね、よくもない
でそれでちょっとあのテニスできない時期があったので、
うん、
ちょっと体重がですね、スポーツマンにしては少し上がってしまったんですよ、う
ん、あやっぱりテニスって、うん、このね、やっぱ動くからそれがないだけで、
うん、まあそうですね、あの
なんていうんですか、
だいぶいろんなものが影響してしまって、で、まあ、今年に入って、うん、まあちょっとまたできるようになってきたので、
はい、
少しベスト体重と体型に戻さなければいけないと、
は
い、ということで今年入ってからまあ取り組んでいるんですけども、
はい、
あのやっぱりいわゆる、まあ、分かりして言えば減量とかダイエットですよ、
うんうん、
でもみんなやっぱ途中でね、そんなこう毎日なんか変な穀物ばっか食べて
変な穀物
食べて、あの美味しいものを食べられないで、ストレス溜めるぐらいだったら、
うん、
もうそんな減量なんてしなくていいんじゃないのみたいな、
あ
私は好きなもの食べた方が幸せだと思うなみたいな、そういうのに当たるわけですよ、
甘い誘惑がね、
そういった意見に、
うんう
ん、なんですけど、まあうん、私の場合はもうないついつまでに何キロまで落とすとか、
はい、
体脂肪をいくつまでにするっていうのも決めていたので、
いろいろ
計算して、食べ物と、まあ、カロリーの計算をして、
はい、
まあ、確実に落ちるっていうのを計算で叩き出して、
お、
うん、だからあれでしょ、今日は何キロ、今日は何パーセントっていうのを何ヶ月ずっと表を作ったんですよ、うん、なんとなくじゃなくて、
お、
うん、そう、何ヶ月にわたって1日ごとに理論上はこの体重になっていくと、まあ、この食事をすれば、
はい、
っていうのをずっと毎日こう表になっていくと、あのね、あのなんとなくじゃないからやめないんですよ、
うん、でしかも着実にその通りに変化してる、うん、
その通りに変化してますね、
お、
まあ、その変化してるっていうのはもちろん食べ物に途中でまあ妥協しなかった、うん、していないっていうのもあるんですけど、
うん、
なんで朝これ食べて昼夜これって、あと1週間の中でも、
うん、
この曜日はちょっと少なめにするとか、
ほう、
この曜日はちょっとトレーニングするからちょっと多めに食べても大丈夫とか、
うん、
まあ、そういうのを決めて、ある程度こうもう計算で成り立つんですよね、体重って、
うん、
まあ、カロリーの話なので、
はい、
自分
そうですよね、足し算引き算の話ですもんね。
そうそう、消費カロリーと摂取カロリーの引き算になるんで、
うん、
ある日突然ハーゲンダッツバカ食いするとかあのしない限りは、まあ、絶対的にそれはこう継続できるんですけども、
うん、
まあ、途中でやっぱりこうな何に向かってるのとか、
そんな、なるほどね、うん、そんなストイックな生活して、
うん、
何をしようとしているのか。
しているの。このハンバーガー美味しいよ、バクとかっていうのを目の当たりにするんですけど、
はい、
もう、なんていうんですかね。そこの何月までにこの体重になるっていうのを決めていたし、なるっていうのをもう 100% 信じているので、全然お構いなしでしたね。
そういったノイズが。
そうそうそうそう。もうそういうふうに決めていたというか、そういうふうになるとしか思っていなかったっていう感じですかね、
うん、
なのでその食事に対しても別に全くストレスなかったですし、
うん、
むしろ少しの食事でこんなに美味しいと感じられるのかと、
うんうんうん、
言った快感すら
ある、はい、
うん、
ね
え、うん、なんか油物とかを取って胃がもたれるとか、うんうん、そういうのとはもう完全に無縁になりましたね。
お
うん、結構胃が弱いんで、
はい、
食べてはお腹痛いっていう、なんか大盛り食べてお腹痛いとか、天丼食べてお腹痛いとか、
はい、
よくやってたんですけども、
うん、
全くいい意味でお腹に意識がいかなくなりましたね。
あ、うん、ね、もうそれだけで、
はい、
こうなんか生きてて快適ですよね、
うん、そうなんですよ、
うん、そのプラスで何かいいことがなくても、
うん、
体が快適な状態でいるだけで、
そう、まあね、それで今ジャンクフードを食べたりとか、
うん、
まあ、全く思わないですし、
うん
うん、いいことしかない、まあ、今も、ね、この時点でも継続してるんですけどね、
はい、
うん、なんでこうやっぱり周りのノイズっていうのはかなりありましたけども、
うんうん、
あのそこはぐっとこらえて、
うんうん、だからね、そこはまさにそういう本人次第なんですよね、
うん、
みんながそう言ってるんだったら、うん、その方がいいかなって流されるか、うんうん、そうじゃないかでこうやり遂げるかどうかっていう、
そうなんですよね、うん、ついつい多数派ってやっぱり怠ける方の意見にね、うん、が出がちですよね。
不思議とそうですよね、
うん
うん、弱気な方とか、
うん、
あ、ね、やめる方とか、
そうなんですよね、
そっちの方で同調しやすい、
うん、そうそうそうそう、
うん、
あの厳しいことっていうのは、うん、同調っていうふうにはあまりいかないんですよ。
いかないですよね、
うん、
だからそれもしフェルモンドさんが、うん、そのプロジェクトに挫折しかけていたと、
はい、
として周りの人が寄ってたかって、
うん、
いや今やめたら今までのが無駄になる、頑張れ頑張れっていうのを周り中が言ってくれるっていうふうには、うん、まず起こらないんです
よ。起こらないんですよ。どちらかというと、うん、いや好きなもの食べた方がいいってって、うんうん、ね、このアイスめっちゃ美味しいよって言ってバクッとなんかね、そっちはありますよね。
ある、うん、不思議なもんで、
だから流される方向に行くと、うん、もう徹底的にだらける方に行っちゃうんですよ、うん、
ですよね、
うん、
だそれって周りでこの、ね、甘いささやきで誘う側も、
うん、
フェロモンドさんを引き込めた方が自分もさらに楽になるんですよね、
う
ん、
そうです ね、
ね、はい、ちょっとこういい基準でやってる人がいると自分には厳しいので、
うん、
なんかあの人が崩れてくれると楽だなっていう、
そうですね、
そういうことなんでしょうね。
そうですね、あのテニスもよくありますよ。だから、毎週というか毎週何回かやりますけど、
はい、
来週もやるって言われると、
あ、練習に、
うんうん、まあ、やるに決まってるわけですよ、
ね、やるかやらないかの問題じゃないっていう、う
ん、天気が良かったらやるとかじゃないと、
うん、
折れてなければ行くっていう、ね、レベルですよね。
骨が、
うん、骨折してなければ行くよっていう、
うん
うん、
いやそれは何かを身につける人、
うん、
やり遂げる人ってやらないという選択肢がないっていうのは、
そうなん
ですよね、結構聞きますね、
うんうんうん、だもう決まってるものってみたいな感覚が、
はい、
さっきの減量のスケジュールもそうですけど、
うん、
まあ、理論立ててやってるから、
うん、
もう 決まったもの、未来のことなんですけど、もう決まっていることみたいな、うん、ぐらいな感覚があるかもしれないですね。
だ途中でやめ、どうしようかな、これ難しいからやめようかなっていうような思考が起こらないんですよね。
そうですよね。やってるのさんもね、歌を歌わないとか、
はい、
そういう思考はもちろんないわけじゃないですか。
そうですね。
ね、
あの何かを続けていて、うん、で、なんかライバルみたいな、うん、あ存在がいた場合、ただ続けるだけでそのライバルが消えていくっていうのは、
はいはいはい、
はい、これは私は歌のコンクールでまず経験しましたね。
ああ、ね、もう何年もずっとね、
そうなんですよ、
やってましたもんね。
10年ぐらい続けてると、もうそのコンクール事務局の人が、
はい、
ともう普通にこう顔見知りで、うん、お今年は何の歌で行くんですかとか、うん、で一緒に最初の数年挑戦していた人は誰もいない。
おお、そうなんですね。
そうなんです。でまあ途中その、ね、違う人たちがこう、はい、やっぱり来るわけなんですけども、でもその人たちもまた1、2年ぐらい挑戦して、でいなくなっていく、
うん、
だからあ、なんで最後どこまで頑張ればどういう賞をくれるかっていうのはその事務局の決めることなので、それはね決められないけれども、でももう辞めないという決断をしただけで、もうそこそこの結果は出せるという、
そういうことですよね、
ことなんですよね。
だから一番最も強
い
この成長戦略、成長させるコツというのは、
はい、
まあ、本当古典的ではありますけれども、もう継続は力なりという言葉に ね集約されますよね。
思います。
うん、
はい。
こうやっぱ何かの成果を上げるということは、結局その他大勢とは、大抵は異なる行動をしたときにそれが生まれるのかなと。
そうなんですよね。
というふうに意識した方がいいですよね。
はい、うん。ね、フェルモノさんなら毎週行くの。好きだねってちょっと呆れられるような、
うんうんうん、
で私もいつまで挑戦してんですかっていうふうに、はい、もう事務局の人に笑われるくらいの、うんうん、でことをずっとやってると。
そうなんですよね。だそこはちょっと異次元 に思われるぐらいがいいんですよね。
ですよね。
だ私が釣りを頻繁にやっている、はい、で今はちょっと難しいフライにも挑戦している、うんうん、となると、
はい、
やっぱり上手くなりたいからすごく詰め込んで短期間でやる練習するんですけども、前もねちょっと言ったかもしれないですけども、やっぱ釣りっていうとまあ1ヶ月に1回行くとか、
はい、
なんかちょっとレジャーみたいな人もいるわけですよ。
うん、大体はそうですよね。
私はもちろん毎週じゃ足りないんですよ。
お、週1では
感覚的に、
はい、
なんで週1は当たり前、うん、プラス公園で練習する。いけないときは。
練習をね。うん、
でも、やっぱりほとんどの人は、うん、すごく釣り好きな仲間ですらも、
うん、
ちょっと毎週は行き過ぎじゃないかな、みたいな。ぐらいなので、いかに自分がおかしいかっていうことは分かってるんですけれども、でもやっぱりそのぐらいやらないと、
はい、
うまくならないと。
ねえ、
うん。いう感覚はあるので、
うん、
ずっとやってますね。
ね、もう異常なくらいまでやる。う
ん、はい、
うん。そこですよね。
じゃないと結果が出ない。
うん、ね、うん、もうそこそこにやってたら結果もそこそこという、ことなんでしょうね。
うん、そう。大多数は、
うん、
まあいいじゃない、楽しめればと。
うん、
ドキドキすれればいいじゃないと。
ドキドキ、
うんうん。まあそれはもちろんそういう層っていうのはあるんですけども、
はい、
うん、だ自分がそうじゃなくて成長したい分野なと考えるのであれば、
うん、
そこは一線を引いた方がいいですよね。
ですよね。
うん、ね、そういうことですね。
うん、
まあ、これで行く、これでやるっていうその信じる力っていうのかな、まあ、決断する力。
はい、
うん、
ですね。
うん、
だそのなんかね、もうそれこそ昔ながらの言い古されたとか、
うん、
精神論みたいな、
うん、
ようなことにもなるけれども、その継続は力なり、
うん、
信じる力みたいな、そういうのって本当大事ですよね。
そうなんですよね。だ続けられる人のこうなんか思考回路っていうのはあるんですかね。
ああ、うん、ねえ、うん、さっきのそのもう辞めるっていう可能性をもともと考えていないっていうのは、うんうん、あ重要な一つでしょうね、はい
はい、そうですね、うん、
の短期的な成果でこう一喜一憂しないっていうのもあると思いますね、
うん、あなるほど、
はい、ちょっと練習を楽器の練習をちょっと 2,3 日やった、うん、でもなんか成長してるように感じない、
うん、
でもう諦めちゃうとか、うんうん、っていうのは、まあ、なりがちだと思うんですけども。
そうですね、
うん、あとは自分側を成長させていくんだ、うん、つまりは自分を変えるんだという意識がある、
うん、
の長続きしない人って自分側は変えずに、
はい、
物事の方その釣りだとか、うん、楽器だの方が自分に合ってるのかどうか、向いてるのかどうかっていうことを考えて、で 2,3 日集中的にやったけどちっともできるようにならないから、
はいはいはい
はい、あこれ私この楽器には向いてないわというふうに、あるいは釣りを3回行ったけど1匹も釣れないんだよ、
うん、
釣り向いてないね私っていうふうに考える。
あそれはわかります。すごくわかりますね。まあ、釣りの話恐縮ですけども、その普通のルアー釣りというものからフライに転向したときに、はい、
うん、
全くうまく投げられなかったんですよ。で、まあ、ルアーであればそこそこ投げてたんですけども、はい、
うん、
で、周りから見ても、
うん、
フェルモンドさんが、
うん、
あそこまでフライに苦労してると。
ああ、もうそこまでだったんですね。うん、
すっごいダサいと、見ていて、
はい。
だから、すぐやめると思ったって言われたんですよ。
あ
そこまでダサい投げ方しかできないんだったら、
うんうんうん、
まあやめるだろうなって思ってたらしいんですね、周りが。
うん、
で私も確かになんだこれはと、なんでこんな投げられないんだと思いました。確かにね、
うん、
ただそのさっき、
うんね、通常だったらそこでいや向いてないわって、
そう
思いがちですよね。
さっき物に合わせるじゃないですけど、
うん、
フライが自分に合ってないとか、
うん、
考えてやめるの楽じゃないですか。
うん、
でも私はそこで、まあ、今回の話は別に意識してないですけど、
うん、
でもうまく投げてる人がいるんですよ。
ね。
ってことは、
うん、
絶対やればできると。そんなね、メジャーリーグ行ってホームラン打てっていう話じゃないわけですよ。
うん、
すぐ隣のおっちゃんが、
うん、
うまく投げてるわけですから、
うんうん、
これは努力さえすれば絶対にあそこはいけるだろうと思ったんですよね。だからここでなんか合ってないなって言って諦めたらダメだろうと、
うん
うん、いうことでちょっとずつちょっとずつ練習したらなんとなくつかみ始めたんですよね。だからそこから、まあ、ある程度は投げるようになってきたっていうのはありますね。
ね、だからそこでやめるのは簡単だし、
うん、
しかもいやなんか自分のスタイルじゃなかったわみたいな言い方すれば、
そうそうそう、
うん、なんか格好がついちゃうみたいな。
そうなんですよ、うん、それはね多数派の意見を持ってきてるのと似てますよね、
うんうん、確かにそうですね、
うん、楽な方に行くっていうのはね、
はい、
うん、まあ、この行動経済学でもその現在バイアスっていうのねありますけども、はい、やっぱりさっき長期的な視点、
うん、
長期的に得られるものを過小評価してしまうっていう、
うん、
だからある程度長くやればこのぐらいまでいけるっていうのがあるのに、
はい、
ちょっとだけやってダメだなと、
うん、
向いてない、しかも自分を成長させる方向じゃなくて、
うん、
フライが自分に向いてないんだと、
うん、
いうのはこうなかなか成長できない人の落ちりやすい思考回路かなと、う
ん、ですよね。
あと今ね別でやってるポッドキャストでもちょっと取り上げてはいるんですけども、はい、
うん、
この上手くなる秘訣のところで自動化を避けるっていう話ありましたよね。
ね、避けるんですよね、
うん、
自動化を目指すんじゃなくて、
はい、まあ、この自動化って何の話だっていうことなんですけども、
今急に出てきましたが、はい、そう、ね、例えばその竿を振るこのフォームを改善をしていこうと考えたときに、うん、このちょっと頑張ってやって まあ、なんとなくできたなっていうところで、うん、あとはもう慣れだなと、うん、という振り方をしてると、もうその時点で上達は止まってしまう。
そうですね。はい、
うん、もうそこで毎日毎日、ある程度はできてるんだけど、でも、もうちょっと、もう一息遠くまでとか、
うん、
投げたいとか、で、やっている人は、さらに伸びていく人は、この自動化させない。
自動化させない。
うん。
細かいことを、やたら気にする。
うん、はいはい。無意識にやってるところを、意識を向けてみて。
そういうことですね。
うん。
それができるかどうか。ですよね。
ですね。楽器の演奏もそうですよね。
楽器そうですよね。
なんとなく弾けた時に、さらっと通しで弾くのを何回も何回もやってても、うん、そこから上達っていうのが止まっちゃうところがありますよね。
そうなんです。で、レッスンに行くと、すべて自動化がストップして、先生に、もう、こう無意識でやってたところを全部指摘されていくじゃないですか。
あれ、
あの感覚ですよね、
うんうん。
それを自分でできれば成長できるんですよ。
自分でも。
はい、うん。で、ね、たった1時間のレッスンでも、もうものすごい上達するじゃないですか。
うん、
レッスンで、はい。それはこう、自動化って言って無意識にずっと同じことをただただ繰り返していただけから、
うん、
このレッスンによって指摘されて、一気に向上すると。
はい。
ありますよね。
ね。いかに自分にこうダメ出しを続けられるかですね。
そう
ですね。今のレッスンは人からしてもらう例ですけど、うんうん、
それが自分でできるかどうかですよね。
はい、
まあ、テニスもね、もう30年40年やってる人もいっぱいいますけど、まあ、大人になってそこから上手くなる人ってすごく少ないんですよ。
やっぱりね、
うん、ある程度の年齢までいくと一応テニスできるようになるので、
うん、
そうするとそこからいわゆる自動化に陥るんですよね。
はい。
毎週ただただ打ってるだけ。そうすると、もうフォームも変わんないし。ずっと同じような球を打っているので、どちらかというと体力が衰えて下手になっていくという感じぐらいなんですよね。まあ、ね、
それが多くのパターンですよね。
それはもう長期にわたった自動化に陥っているというようなことありますね。
はい、
何事もそうかなと。カヌレ作りもそうですよ。毎回毎回失敗しても、
うん、
いつかで焼けるんじゃないかなと思って何も考えずに普通にやってると毎回爆発するんですよ。
ああ、うん、爆発ね。
そうだから、そこは自動化じゃなくて、じゃあ今日はちょっと温度変えてみようとか、
うん、
なんか配合変えてみようとか、
はい、
器変えてみようとか、なんかやっていかないと成長しないんですよね。
ですよね。本当、うん、何事も上達を求めなくなると、
うん、
厳しさをなくすとそこで止まりますね。
そうですね。だそういったこう周りのね、
うん、
ノイズというか、
はい、
まあ、こう集中させるための意識っていうのは日々持ち続けないといけないかなというところですよね。
うん、ですね。うん、ね、そのためにも、
はい、
以前にちょっと取り上げたかなと思うんですが、うんうん、毎日意識のノイズを取り除く時間を設ける。
いいですね。
はい。はい、寝る前がいいと思うんですけど、
はい、
その外部からの情報を遮断して、こう自分でちょっと深呼吸を繰り返すとか、
うんうん、
じっくりストレッチするとか、
うんうん、
といってこう自分の内側と向き合う時間。そうするとこう脳の中が静かになって、
瞑想ですよね。
はい、瞑想ですよね。で、その後の睡眠の質が高まる。
うん、
で、睡眠中に、その昼間のこう学習をした、何か練習をした、トレーニングをしたことがこう整理されて、
はい、
で、翌日に生きてくる。
まあ、睡眠の質って本当に、
はい、
重要だと思います。
は
い、
重要ですよ、ね。
はい。私も寝る前に、
はい、
なるべくね、静かな時間を取るように、して、
うん、
屋根裏部屋みたいのがあるんですけども、
そ
こに窓が一個ついてるんで、まあ、そこで、
はい、
ゆっくり、ちょっとだけでも過ごすっていうのを、なるべく意識はしてるんですよね。
屋根裏っていうことは、
はい、
その窓から、空が見えるわけですか、
はい、そうです、そうです。
ああ、いいですね。
なんかいい感じですね。
ああ、最高ですね。はい、
なるべくね、夜前はカフェインとかを取らないようにして、
うん、
睡眠の質を、 高めるっていうのは、やっぱり睡眠ってこの年になってきてすごく大事だなと。
ね、年齢とともに重要性が高まりますよね。
そうなんですよ。
さっきの食事もそうだし、ね、その体が快適でいることの重要性も、大人になればなるほど、
そうなんですよ、
大事になる。
だ体も快適でね、心も体も快適でいるというのは、まあもう自己責任だなと。
はい。
うん。思いますね。
思いますね。本当に、なんか世の中の流れに流されてると、どんどん、その、なんかマイナスの方に、
そうですね。
行きやすいですからね。
でも誰も守ってくれないですからね。
はい。みんなで、こう、マイナスの方行きましょうっていうのが、こう、多数派への同調っていうことなので、まあ、しょうがないですからね。
そうですね。だ今日はそこにちょっと気をつけて、
はい。
自分を信じようと。いうとこですよね。
ですね。
まあ人と同じ行動をするというのは大抵こう安心感につながるので、ついつい行きがちなんですけれども、それが果たして正しいかどうかというのは限らないということですよね。
ですね。
まあ言ってしまえば人と違う行動を選んだときに自分は成長しているんだぐらいに、
もう本当にそう
思った方がいいですよね。
そう思いますね。
ということで、
はい、
今日は成長を妨げているハーディング現象から、そうですね、成長についての大事なお話してきました。はい。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。